さくらさくらさくらさくらってるってるってんってるってるってん、さくらが舞い散る、ふいふい、さくらが、あ、そうだよ、うん、舞い散って、ほら舞い散って、もっともっとだよ、はい、いいね、お、入らなかったな、お酒の上に入ってくれれば、もうこれ完璧だったのにな。あ、うまい。うん、あ、これ桜の味ってやっぱこれかな、これ。あ、いや、でもこんな匂いだったかな、桜餅食べた時って。なんかもっとこう、なんかこう甘酸っぱいような、ほろ苦いような、そんな春の味があったと思うんだけどな。あ、そういえばフキノトウまだ食ってねえな。あー、食いてー。あー、食いて
ー。昼間から外で盛り上がるのもたまには悪くないな。
足りない。
え、
なんだよ、もっと大きい声で言えよ。
女っ気が足りない。周りは女子大生やら OL やらでキャッキャウフフと盛り上がっているのに、どうして俺たちは男だけなんだよ。
今さら怒んなよ。
そうそう、それに俺たちはあえて男だけでいるんだ。
あえて、
うん、だって女子がいたらあれができねえだろ。
それでは行ってみましょう、誰もが知らない男子会。始まりました、誰もが知らない男子会。
イエーイ。
第4回打談会でございます。ということで、はい、早速メンバー紹介していきましょう。
はい、
はい、まずは私、とりあえず進行しております北垣達弘です。
そして私、打談会メンバー最年少、青木壮です。よろしくお願いします。
はい、私、この前回と今回の収録の間に告白されて彼女ができて振られました、新規です。
ちょっと待って待って、
早い、早いな。お、まだそんな空いてないはずなんですけど、
ね、はい、1ヶ月も空いてないはずなんですけど。
え、ね、マジっすか。
どういうことなのか自分でもよく分かっていない。
いやー、ちょっとここ突き詰めたいけど。
いや、でもよかったですよ。そのままもし順調に続いてたら、あの、新規さんは卒業してた可能性があります、打談会メンバーを。
そっか、
なるほど。
じゃあ
早く卒業してな。
つまりよかった、お帰りなさい、
お帰りなさい。あ、そういうことですね。
ということで、みんなありがとう。
はい、茶番ということで、ね、やっていきましょう。ではね、はい、今回はですけども、女子と行きたい場所が、これについてね、ちょっとね、トークしていきましょうよ。
オープニングトークってやつですね。
そういうことですかね。
はい、
はいはい、じゃあまず青木くん行ってみようか。
はい、
うん、
女子と行きたい場所、そうですね、憧れもあるんですけれども、うん、やっぱりホテルですかね。
お、え、あ、あ、
いやいやいや、ちょっと待って、ちょっと待って、
ちょっと男子
違うんですよ、そんな、皆さん、そんな、いかがわしいホテルを想像しちゃダメです。
はい、
え、
やっぱりホテルでデートってちょっと大人な感じがしていいじゃないですか。
どういうこと？
ちょっとあの、
う
ん、ホテルの、
どう考えてもピンク色のお城みたいなの
が出
て
こない。ベッドが回ったりしません、
ネオンが ね、
しません。
それしか出てこない。
そういうのじゃないです。ちょっと景色のいいホテルの最上階のレストラン予約したからとか。
ああ、なるほど、
そういうところでデート
繋がりましたね、うん、
ちょっと美味しい料理を食べて、
はい、
お酒を飲んで、
はい、
そしたらこのルームキーを机に出し、
はい、
この部屋取ってるから、
結局そっちの話じゃないですか。結局やることやるんですよね。
やることやるかはその時の空気次第ですけど、でもなんか憧れじゃないですか。なんかデートでホテルってやっぱり大人ですよ。
あ、
女子、ね、相手女子じゃなくなりましたけど。
そうだね、
もう完全に妙齢な女性になりましたけど、ね、大人の付き合いになってますけど、
ね、
でも
いいですぎてね、
うん、でもやっぱりその憧れ、いつかやってみたい、
いつか
やってみたい、
やってみたい。
なるほど、
はい、なんかこういろんな願望がすごいダタ漏れなんですけど、大丈夫ですか。これ
打談会能はもうダメだ。
打談会能
綺麗にできない。
新しいですね。
僕はホテルに行ってみたいですね。
ああ、どうぞどうぞ、はいはい、ね、近くの駅とかの近くにありますよ、これ、
ね、いっぱいありますよ、休憩何千円とか。
あ、
ちょっと男子。
分かったです。
次行きましょう、
行きましょう、行きましょう。
進まない。
はい、はい、じゃあ新規さん行ってみましょうか。
はい、まあ趣旨からめっちゃ外れるんですけど、
はい、
僕はね、好きな女の子が隣にいればどこでもいいんですよ。
お、
公園のベンチでもね、こう縁側のなんかこうところに座っててもね、それはそれ楽しいんです。
おじいちゃんみたいな。
まあやっぱり妙齢を過ぎた女性、
高齢になってます。
高齢。あの、老後の話ではない。
そうね、
女子なんだけど、
はい、老後でお茶を飲んで、あの、おじいさんやおばあさんってそういう話ではなくて、はい、普通に隣に好きな女の子がそこにいてくれればそれでいいわけですよ。
うわ、ちょっと2人ともそんな大人
そうですね。
そうっすねって。
大人ですよ。
マジか。すごい。ちょっと想像以上でしたね。なるほど。
ということで、ひとがきさんはどこになるんでしょう。
僕はですね、ちょっとそうですね。せっかくね、女子と行くなら、
はい。はい、
これなんつったらいいかな。行っちゃおう。
はい、
例えば舞浜にある国とかですかね。
ちょっと男子。
今のはこうね、ちょっとこうネズミの国の誰かから
ちょっとこう、いやそっちの方がダメでしょ。
なんかこう
そっちの方にある、
あ、そうそうそうそう、
ね、そっちの方向にある誰かからこうね、吹き矢が飛んでくるんです。
あ、じゃあそんな、そんな長距離吹き矢あるの。
まあまあまあ、でも結構王道ですね、それは。
あ、そうですね、やっぱりね、普段やっぱ味わえない場所に一緒に行くっていうのは本当に刺激的で、
はい、
ね、やっぱいろんな刺激もね、やっぱありますけどね。
はい、顔が本当スケベですよね。
何、ちょっと顔がスケベって何。
顔をお伝えしたいリスナーの方々に、
まだその
ちょっと男子、
国に行く話しかしてないでしょ。
はいはいはい、そうですね。
そうそうそう、本当にだから楽しみたいんですよ。
はい、
うん、
ちょっとこれが第一、ちょっとワイワイ騒ぎたい系の。
騒ぎたいですね、まだ、うん、
まだ。今はまだそういう年頃であるという、そういう話です。
確かにちょっと前二人がちょっと、
二人が大人すぎなんだよ。
落ち着いた、ちょっと行きたい場所を行ったために。
何、ちょっとさ、これ花見の席で酒飲めるようになったからってさ、いきなり大人っぽくさ。
いやいやいや、でも憧れも、まあ、いいですよ。確かに、でも楽しいですよね、
う
ん、
そうですよ、
ワイワイ盛り上がれるところ、
ワイワイ盛り上がって ね隠れてるネズミを探したりとか。
おお、あの部屋の話ですか、この部屋の隅っことかにいるやつ、チューチューってるやつ。
まあまあまあ、そうそうそう。
それはもういちゃいけないやつ。
いやー、これが外注してくるね。
そうですね、
そうですね、まあ
これでこう北垣くんがいつの間にか消えてなくなってたら、うん、あ、なるほど、吹き矢が飛んできたんだなと思っていただければと思います。
吹き矢の威力半端ねえな。
大きな力に
吹ると消えて、クマの猫にふって変わるんで。
クマってやっぱ黄色い
なんか蜂蜜が。
あー、危ない、怖い。
そんなビビるもんなのか。楽しい、楽しい場所ですよ。
いや、そうですそうです、ね、こんな冷や汗かいてる場合じゃねえよな。本当に。
でもあそこのその、うん、なんか世界観の徹底ぶりってすごいらしいですよね。
そうなんですか。なんかそのこの話広げるんですか。
詳しい名前を出さずに
言ってきますけど、
なんか僕の友達が興味本位でお問い合わせしたことがあるらしいんですよ、電話して。そのなんかそこの国の電気代っていくらぐらいかかるんですかみたいなのを聞いたことがあるらしいんですよ。そしたらなんかそのオペレーターの人、電話口なのに、あれは魔法の力でついてるのでお金はかかりませんって。
うわー、ちょっとうざい。
徹底されて
ます
。素晴らしいですよ。だから敵には回せません、絶対に。
ね、魔法の力でね、吹き矢が飛んでくるんで。
魔法の力で。
そっか、魔法なら仕方ないね。消えるか消し飛ぶかされるよね、これね。なるほど。ね、まあ、あとは、まあ、あとは、まあ、ラブホぐらいですかね。
はい、そういうわけで、はい、北垣君をどうにかして消す方法を僕ら探してないところですけど、
ね。俺は消えねえぞ。いいか、いつまでも居座ってやるからな。まあまあ、ということで、まあ、いい感じにね、こうやって温まってきたということで。
ここのスタジオに入ると、みんな変なスイッチ入っちゃいますね。
いやいや、いいことじゃないですか。我々は攻めの姿勢で貫いていきましょう。
そんなもんですか。
はいはい
はい。じゃあ、まあまあ、早速コーナー行ってみましょうか。綺麗な男子会。はい、ということで、このコーナーでは普段ゲスでくだらない話ばっかりしているこの我々もクソパーソナリティでも、少しくらいはまともな、ね、まともな話もできるんだぞっていうのを知ってもらおうかなというコーナーでございます。
え、このコーナー、そんなうがった考えのもとで生まれたんですか。
タイトルを聞いたときはまともなコーナーだと思ったんですが。
だってもう正直さ、毎回毎回面白い話とかもう下ネタの話とか考えるの面倒じゃないですか。
いや
ぶっちゃけますね。
ということで話していきましょう。はい、ということでですね、じゃあまず青木くん行ってみましょうか、
はい、お題を。
お題はですね、
はい、
お題はですね、
大丈夫、
はい、大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。
分かってましたよ。新生活の思い出。
ああ、
もう4月ね、この季節ですもんね。
そうですよ、
4月になりましたからね、もう新生活始める人も、ね、
そう、だいぶ環境が変わった方もね、うん、おられると思いますけども、で青木くんも今までそういうのがあって、なんかすごい思い出になってること
、
うん、
そういうのはありましたよ。
お
そういうの、そういうのって言ったらあれですけど、でもやっぱりそうです、初めて一人暮らしした時、まだ10代でしたね。
はいはいはい、
で初めて一人暮らしすると、なんか一人暮らしってちょっと憧れてるんで、うんうん、何でもやりたくなるんですよ最初に、うん、なんで、うん、料理とか頑張ろうって4月ぐらい思うんですよね。
自炊男
子、なるほど、
自炊のもの揃えるんですよ、はい、調理器具とか食材とか揃えていざやるんですね、
はい、
でもなんか初めてお好み焼きを作ろうと
思って
家で作り始めるんですよ、
うんうんうん、
でもあんま一人で作った経験とかあんまりないんでで
もお好み焼きチューズし
たね。お好み焼き、なんか男の一人暮らしっていう感じで勝手にそれイメージでお好み焼き選んで、
あ、まあまあまあ、
でその時に調理器具揃える時に結構セットになってる、ちょっと安いやつあるんです、あのまな板と包丁と、うん、
ありますね、
お玉とフライ返しがセットになっていくらみたいな、ちょっと安めのやつを買って、でそれで作ってたんですよ。そしてひっくり返そうと思って、そのフライ返しをフライパンとお好み焼きの間にスッと刺したら動かないんですよね。
え？
お？
フライ返しが。
え？
え？つって、え？つって動かなくて、無理やり剥がしたら、うん、フライ返しが溶けていて。
え？
安物のちょっと樹脂のやつだったんで、
あ、
高温になりすぎてて、その間が、
あ、
ガッツ刺したらもう溶けて、フライパンとお好み焼きをくっつけてしまい、
うわ。
なんでフライパン、フライ返し、お好み焼きくっついた状態で僕はゴミ箱に捨てました。
うわ
うわ、お金の無駄。
初めて全て捨てましたね。
有機物と無機物混合体が
もうどうしようもなくなったんですよ、取れないんで。
え
っ、ー、でちょっとペロってめくったら、なんか何かが伸びてる、このビヨンっていう、
うわそれがフライ返し、
フライ返しから伸びていて、フライ返しだったものだったんで、
そんななるんだ、
ごと捨てましたね、もう。なんでも結構、まあ、安物界の是入しないって言葉もありますけども、
うんはい、
そういうなんか意外とちょっと甘く見てたなと思って、一人暮らしの最初、
ね、新生活始めるときは、ね、やっぱいいもの買わないとね、
うん、そうだね、
意外とわからないんですよね、何でもいいやと思って、うん、とりあえず使えればと思って買い揃えたら、意外と
電化製品とかもあるよね、うん、そういうのをなんかまとめて、なんか冷蔵庫、そうそうそう、電子レンジ、なんか洗濯機だか、なんか
新生活セットみたいなやつが、
そうそうそうそう、ああいうのもなんか売れ残りになるかなみたいな、
ぶっちゃけすぎ、そんなことはない、いいものを売ってる。
あ、本当？
使い方が、僕は使い方が悪かっただけなんで、
あ、
物が悪いよ、ね、もっとなんか
お好み焼きじゃなければ
ホットプレートの優しいやつとかだったらくっつかないで済んだかもしれない。僕フライパンの温度を温めすぎてやっちゃった、僕が悪いんですよ、商品が悪いんじゃないんですよ。
あ、なるほどね、
だから気をつけようって。
この番組はどのスポンサーがやってるんですか今これスポンサーに気使ってるんですか
大きな力にはちょっとね巻かれていきましょう、
巻かれ、なるほど、分かりました。はい、さあ、じゃあ僕いきましょうか。
はい、
新生活っていうとちょっとあれなんですけど、あの僕がね、まあ、青木くんもですけど入ってるクラジェムに入った時のことをちょっと話そうかなと思って。
はい、
なるほど。
そうですよ、まあ、あの新しい団体に入るってなって、
うん
めちゃくちゃ緊張するじゃないですか、
そう、枠時ですね、
はいはい、普通、うん、あの、あんましなくて、
え、
そうなんですよ、なんか俺あの初めて入って、なんかうわなんか知らない人しかいない、当たり前だけどと思いながら入って、
はいはい、
失礼します、北川千尋ですよ、よろしくお願いしますみたいな感じでね、逆にね、なんかみんなの方が緊張してるみたいな、なんか異物が入ってきたみたいな、
やべえやつが、
ああ皆さんどうどうどうって大丈夫なんですか、
ちゃんとした格好でいました、その 変な格好で行ってビビらせたとかそういうことじゃない、
いやいやいや、さすがにそこまで変態じゃない、パンイチじゃない、まずそこまで行けない現場まで行けない、そうそうそう、
へえ、なるほど、あんま緊張しないですね、
あんましなかったですね、
へ
え、そう、2回目の練習にはもうなんか自分で言うのもあれだけど溶け込んじゃって
あ
で、あのクラジム内でちょっと有名になっているカラーゲームっていうゲームを開発してしまったんですよ。カラーゲーを使ったゲームなんですけど、
ね、あ、そっちか、
カラーゲ
ー、あ、そうそうそう、
カラーのゲームじゃなくて、
そう、色じゃなくて
カラーゲーのゲームでカラーゲーム
なんですね。そうなんですよ、
めっちゃ気になるんだけど、
それ違い
新生活よりそっちの方が気になるんだけど
おー、へー、そうそうそう、まあ、初めはノリで、ただカラーゲーを あの綺麗なシートを敷いた上でぶつけ合うっていうゲームだったんですけど、実際にはやってないんですよ、
はい、
そういうエチュードをしただけで、
はい、
ああなるほど。
でそれがあのちょっとゲームの内容が変わって、現実化したのがちょっとご飯を食べるとこだったんですけどね、
はい、
まあ、あの唐揚げ頼むじゃないですか、
はい、
じゃあ誰が一番この唐揚げを美味しそうに食べることができるかっていうのを、
なるほど、なるほど、
そうそう。でまあうちでは僕が、一番にならなかったんですけども、
ならなかったですね。
ちょっとね僕あのせこいと思ったんですけど、唐揚げと卵を使ったフェニックスっていう技を使った人がね1位になっちゃったんですよ。
唐揚げと卵を使ったフェニックス、
そう、唐揚げになってもまたね1から生まれるんだっていう、ね、謎の食べ方食べ方の説明か分かんないんだけども、とりあえずフェニックスっていう単語が出てたっていうのを覚えてます、
はい、なるほど。
まああのね、今度また唐揚げもみんなで、ね、やりましょうよ、
はい、あの新生活の思い出じゃなくて唐揚げの思い出じゃなくて
唐揚げの思い出になっちゃいました。
ちょっと詳しくは後で聞きましょう。
あ、じゃあ、ね、シェイクタウンに行きましょうか。
はい、この流れで言うんだですね、はい、僕あの新生活を始めた時はですね、はい、まあ、はい、5年だったか6年だったか前なんですけども、うん、ちょうどあの震災の3日前に上京してきまして、
うん、
当時僕岡山に住んでたんですけども、
うん、
岡山天災とか全然ないんですよ、
うん、
で地震とか全然起きなくて、うん、でこう上京をしてきて3日目で大地震、
ああの時ので
、こうまあ来て3日目なんで誰も頼れる人間はおらず、当時北垣くんとも友達だったんで同じタイミングで上京って話だったんですけども、彼はもうちょい後に来たので、
はい
はい、なので僕はもう本当一人で何どうすればいいのっていう、こう未曾有の大災害にな国中が揺れる中、なんかこうちっぽけな僕もずっと心揺れてたみたいな、
ちっぽけな僕、
あで、だってもうあの頃なんか電気使うなみたいな風潮があって、
あ
で節電で、なんか節電でこう画面を、画面でね、あの電気を暗くしながらテレビだけつけてでニュースを見るっていうのをやってたらすげえ気がめいって、
確かに
ものすごいなんかへこみながらこう新生活を始めた覚えがあります。
あわすごいタイミングだったね本当に。
幸先はあるって。
なるほどなるほど。
まあ、無事で。
で、まあ僕らはだから東京はそんなに何もなかったから、まあ、別に良かったんですけど。
まあまあまあ確かに。それはちょっと幸いではありましたね。
ねえ、でも、
なるほど。
あれがもう新生活と言われるとあれを思い出しますね。この季節毎回思い出そうと思って。
なるほど。
これは忘れられない。
いやいやいや、なんかちょっと普通のトーク番組みたいな話しちゃいましたね
まあたまにはこんなのもいいですね。
あ、まあそれではここからはね、打談会のスイッチも入れていきますよ
そっか、これ打談会だった
それでは次のコーナー行ってみましょう。
ぶっこみ打談会。はい、このコーナーは今更聞けないぶっこみワードや気になる話題をぶっちゃけて座談会で話し合っちゃおうというコーナーです。ということで皆さんに質問です。
おい、
女の子は好きですか。
え、相手による
好きな子は好き
なんだそれまあまあまあまあ至極真っ当な答えではありますが
はい、
はい、ということで最高に女好きの皆さんであれば
え、いや今の流れを切るな
日々女子のことで頭がいっぱいのことだと思います
いや、どういうこと
よくわかんね
えそれでは今回のトークテーマはこちらです。
はい、
女子の気を引くために取った行動。
ほう、
はい、女の子好きなんであれば、まあ、ね、モテようとしてとか、はい、これやればちょっと女の子の印象いいんじゃねえかみたいなことを意識して取った行動が皆さん少なからずあるはず。
まあね、
でそれでいい思いした人もいるはず。
うん、
失敗したかもしれないっていう話をしていきましょうということですね。
おー、攻めますね。
今日もいいじゃないですか。攻めの姿勢ですよ。はい、いきましょう。では新規さんからお願いします。
はい、ですね、私はまあアニソン DJ というものをやっているので、
お
こうイベントでこう曲を流すことがよくあるわけですね、うん、まあ、よくあるというかそれがお仕事というか、
はい、
なので、
うん、はいはい、
で、まあ、まあ気になる女性がお客さんでいた場合にはね、
うん、
その子の好きな曲を流したりするわけですよ、やっぱり
直球
もうじゃあいい、ね、面識があるとか。
そうですね、状態で、あとはこうツイッターとかでフォローをしてるとね、
あ、
うんうん、 まあ、何が好きかっていうのは、まあ、なんとなく把握できるわけです。
ああでもそういうのもね仕事だもんね。
まあ、そうなんですよ、ね。まあ、基本的にどの人のどのお客さんの何が好きなのかなんとなく頭に入れて、うんうん、でそれを情報としていろいろ使って盛り上げたりをするので、うんうん、まあ、なんとなく全員の頭入れてるんですけど、その中で意識的にちょっと多めにっていうのが、なるほど、まああったりするわけですよ。
うわー、いやいやいや、やる
ちょっと立ち位置が私欲のために使うわけですね。
はい、私利私欲ですね。
言い方最近やるよね。
いやいやいやいや、
私欲のために
己の欲求のために
ね、
忠実に動く。
まあ、はいはい、DJ やってるのも己の欲求のためなんで。
まあ、好きな
のね、やっぱりね。楽しいからやってるんで。
大丈夫かな。
はい、で楽しくやって楽しませてやってで。やってるものなので、
うんうんうん、
まあそれの中にちょっとこうね、私利私欲が入っちゃうわけです。
なるほど、
色つけて、
はい、
ね、相手の好きな曲をかける。なるほど。
それでいい思いをしたことも、
まあ、
お、
はい、というわけですね。
おいおいおいおいおいおい。
なるほど。
なるほどね。はい、次行きましょう。次。
アニソン DJ
やります？楽しいですよ。お金いっぱいかかりますけどね。
検討します。
はい。
じゃあ次は北垣さん。
はいはい。
持ってそうな北垣さん。
え？
いろんな話、
あのいろんな女の子の話持ってそうですもんね。
ないないない。どういうこと？
手玉にとって
す。ないです。
こうお手玉みたいに。
ハードル上がっちゃうんで。
まあでもね。
ハードル上がっちゃうんで。
やめてやめて。下げて下げて。はい。で、そうですね。女子を昨日、女子の気を引くためにね。
昨日やったんですか？
はい。ちょっとやめて。ねえ、ちょっと俺上げ足何本取られてんだよ。ちょっと。いいか。まあまあね、今声優っていう職業やってますけども、
はい
はい、
そうですね、まあ、まあ例えばですよ、
はい、
同じ部活であったりとか、
うんうん、
まあ、僕はあの学生の時やっぱ演劇部とかにね、
はい、入ってて、そうですよね、
まあ、ノリノリだったわけですよ、
はい、
はい、うん、はい、
で、まあ、ちょっと声にもやっぱ自信はあったんで、
はい、
あ、なるほど、
ちょっとこう、いや、すごいあの意識してじゃないよ、あの会話するときは、はい、いい声で会話をするみたいないい声っていうのが何かは、
ね、なるほどなるほど、
分かんないですけども、
はい、
まあ、自分の中での
そうあれね、あの動物界のほら鳥とかと一緒だよね。
それ求愛行動じゃん。
でも一緒じゃない。そういうことなんじゃないかなと思うけどね。
で、自分なりのイケボをこう出しながら女の子と話してたということで、
はい、
恥ずかしい。
まあ、いや、すっごい意識してじゃないよ、やっぱちょっと、あ、意識してたな。
意識してたんですね。
してたんだろうな、じゃあな。そうそうそう。と、あとは、
はい、
逆に全くその、 あのちょっと気になってるよっていうのを、
はい、
意識しないように振る舞うみたいな。
ほう、
これちょっと難しいんですけど、
はい、
やっぱほら、あの女子、まあ男子もだろうけど、意識されるとなんかちょっと、なんかこっちもというかさ、意識される方もちょっとなんか意識しちゃうじゃん。
まあそうですね。
あ、なるほど。
そういうなんかちょっと負荷をかけたくないみたいな。
あ、そういう、
うん、
負担をかけたくない、
まあ、なんかそうそうそう、だからなんか自分は無害ですよみたいな、そう、なんか、うん、違うかな。それちょっと本当にニュアンスだな。
あの無害とこう無害であることをアピールしつつパクっていくわけですね。食虫植物みたいな感じですね。
鳥だと思ったら植物になってしまいましたね。なるほど。いやでも、うん、そうだね。
はい、これまで何人食ってきたのか。
いや、食ってないよ、やめて、ちょっとだからその目。分かったよ、いや食ってないけど、
はい、
やっぱ、まあ、そういうのはやってきましたよっていうのをね、
やってきたわけですね。
うん、うわ、もうやだこの人。
でもなかなかすごいですよね。だからいい声で喋るとか、なんか、うん、無害アピールじゃないですけど、なんか、うん、すごいです。なんか自分を装うのが当時から
上手かった。装うのが当時から上手かった。今もみたいな。うわ、
まあ、今僕より全然青木さんの方が北垣さんと一緒にいるので、やっぱり
こいつら隠れエスだな。
へー、なるほど。
いやでも北垣さんも女の子に対してエスな肌でね。
そのさ、追撃やめて。
そういうスキル持ってるんで仕方ないんですよ。
まあ、まあ好きだけどさ。いいよさ、次もう。
次いきます、
うん、
はい、じゃあ次は僕の番ですかね。
はい、
僕もあの高校生の時の話なんですけど、
はい、
その当時いいなって思った女の子がその男子と気さくに話す子じゃなかったんですよ。おとなしめで、むしろ男の子と喋ったことはあんまりないみたいな子がちょっといいなと思ってて、
へ、
その子とどうにかして喋りてえな
ほうほう
って思った時に、その ちょっと待ち伏せ作戦をしまして。
待ち伏せ作戦、
おうなんかちょっと危険な匂いが出てきました。大丈夫ですか？あの放送できるやつですか？これ
大丈夫か？できます、
まあ、警察の方になってません、
まあまあ、聞いて判断してください。
わかりました、は
い、あの僕の3年生の時は教室から昇降口玄関までの間に図書室があるんですね、
はい、
図書室のちょっと外に机が何個かあるんです、はい、勉強できる用の中じゃなく外にも、
はいはいはい、
外にもちょっと本棚があって勉強できるスペースがちょっとある、そこは廊下から見える。
なるほど。
そこで廊下見える面して、そこで僕は受験勉強をあえてするんですよ、
はい、
そしたら帰っていく人たちが僕の目の前を通るんですね、
はい、
だからそこでみんな平等にあお疲れとか言うと大体返してくれるんですよ、はい、あお疲れ、
ほうほうほう
さよならとか返してくれるんで、そこでみんなにかけてますよっていうっていうのでその子が通った時もあお疲れって言ったら、うん、その子 もう流れで言ってるからあお疲れって言ってくれるっていう、
ほ
その一言の会話に僕は結構かけてたっていう
大丈夫、あのちょっと思ったよりすごいちっちゃい話だったから大丈夫、
いやいや大丈夫です。だからだからそしたら、
うんうんうん、
それ1日だけじゃないんです。
そうだよね、
何日も何日も繰り返すと
それをきっかけに会話が弾んだわけですね、
あることが分かったんですよ。
お、は
い、一言の会話なんで僕が投げた言葉にオウム返ししてくるっていうことが分かったんです。
ほん
さよならだったらさよならが返って
くる、はい、
そしたら僕はだからバイバイって言われたいなと思
ってバイバイ
バイバイってあの子に言われたいなと思って、普段言わみんなにあさよならとかお疲れとか言ってるのに、その子が取った時だけバイバイって言ったら、
はい、
バイバイって言
って、うわ
うわうわ、
こいつ殴りて殴りてグーで殴りてこいつ、
俺がもう爪立てで殴りたい
爪立てで殴る、それは引っかくって言うて
それ指が指痛いやつだよ、自分が自分の指痛いや
つ、モロハの剣じゃん、もう辞さない、
そうだから向こうも
やってやる、
だからそこまで重きを置いて僕とそこまで僕みたいに重点を置いて話してないから、
うんうんうん、
ただ言われたことを返す、それ多分いっぱいなんだと思うんですよ。
ほう
ってことは次は、
だから次はだから
なん
か
その後あれですよ、好きですって言うわけですよ、そしたら帰ってくるわけですよ、
好きですって言ったらもしかしたら
え
だから 何言っても帰ってくるんじゃないかなって、やってないですけどね、
やってないんだ、
やってね
えの
か、僕はもうそれ全部やった後の話じゃないの、
全部やった後なんです
あの北垣さんそろそろこれ出します、
いやどういうことですかやめてくださいよ、
やめておきましょう、
おお俺の番じゃなかったろ今
ということですよ、そういう、
せっかくなんかちょっとピュアな話が聞けたと思ったのに、
いやいや
可愛らしい、
ピュアか、なんかえピュアか
ピュアだよ
もういい声とか使ってないですよ、もう純粋にバイバイって言ったらバイバイって言われたくないですか、バイバイってなんかちょっと距離が近いというか、
まあね、ちょっと可愛らしさというか、
可愛い子だったんで、
へえ、
ね、あそんなことやってたなと思って、でも最初にその図書室の前の席をここだと見つけた俺は多分黒かったと思います
よダメだピアがなかった、ピアさんなかった、ダメだこれ段階だこれ、
ほら俺のちょっと気になってたとこ、そうだよね、ちょっとどっかこの辺黒いんじゃないかっていうね、
は
い、
そう、はい、最初は黒かったんです、でもなんかだんだんなんか純粋に、
じゃあそういうことにしとこうか、
はい、そういうことにしといてください
はい、
はい、いや今回話した内容で皆さんにも当てはまることがあったんじゃないかとは思いますよ
ありましたかね、
なかなかでも濃かったような気もしますけどね、
いやいや大丈夫ですよ、正常な座談会リスナーであれば女子のことしか考えてないはずですよ
いやまた語弊のある言い方を
いやいやいや、そうに決まってるということで以上ぶっこみ座談会のコーナーでした。はい、第4回誰もが知らない男子会、略して座談会、そろそろお別れのお時間です。
いや今日も早かったですね、
意外と早く済みましたね、
はい、
でここからは告知のコーナーに参りたいと思います、
はい、
まずは今回ちょっと男子ボイスを担当してくださった女性声優さんを紹介いたします、うん、アーズプランニング所属横尾美穂さんです。はい、この方皆さんご存知だと思いますが、僕らと同じ、この座談会がやってる東京サブカルチャンネル様にて、サンラジというラジオをやってる女性声優さんです。聞いたことあるかもしれませんが、そちらの方が今度舞台に出演されます。
お、
はい、6月29日30日7月1日の3日間で舞台に出演されます。まだ詳細等が発表されてないんですけれども、はい、そこは、アーズプランニング様のフェイスブック等々で随時公開されていきますので、そちらもチェックしてください。合わせて、このラジオのちょっと男子ボイス声優さん募集してますので、そちらも気軽にお声掛けください。お願いいたします。
お願いします、
はい、
さらにどうぞ。
わしですか、行きましょう。
ちゃう、
はい、僕ですね、
ごめんなさい。
はい、僕の方から告知ですね。ちょっとこの収録をしている最中では情報が出てないので、この放送が放送配信が始まる時に出てるかどうかちょっと分かんないんですけども、
なるほど、
はい、ちょっと5月2日に肉フェスっていう大きいイベントで DJ をします。
ありますね、肉フェス。聞いたことありますよ、
はい、なんかステージでやるわけではなくて BGM 担当ということで、ずっとフロアに流れ、フロアじゃない、会場に流れている音を担当することになりますので、はい、もし肉フェス来られる方はそういう BGM にも耳を傾けてもらえると、僕がやってる時もありますので、ぜひとも肉フェス遊びに来てください。
だってね、お肉たくさん、
はい、お肉がいっぱい食えるわけです。
これもう男子みんなレディーゴーじゃないですか。
レディーゴーですね。
ね、肉でいきましょうよ。
レディーゴー、レッツミート。
いいぞ。
肉を食う。
怒られないからこれ。後から偉い人に。
大丈夫でしょ。
確かに。肉フェス確かに気になりますね。ね、
はい、
チェックお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
はい、そして、こちらね、ダダン会のツイッターアカウント今ございます。アットマーク DADANKAI アットマークダダン会、こちらで検索していただきますと、我々誰もが知らない男子会かっこダダン会の、アカウントが出ますので、ぜひぜひフォローお願いします。
お願いします。
はい、はい、ということで、どうでしたか今回は。
うん、
いや今回も楽しかったです。
最高のショーだったね。
ショー、
ショー、
ショー、ショー。別にショーを意識ではないですよ僕たちは。
あ、本当ですか。
いや、これ男子会でしょ。
いやいやいや、だって俺もね、そう、最初高ぶっちゃってごめんね。
いやいや、いつものことないですか。
ね、もうサクラップ出しちゃってね、もう。
サクラップ。
いや、レッツゴーみたいなね。
サクラップ。
ね、サクラップというか語りというか、ぼやきというか。
すいません、もう錯乱してましたね。あ、くだらね。
はい、桜も散ったところで。
自分で締めない
から。すいません。
僕らの入る余地がなくなって。
させん。
いやいやいや、でもそうですね、うんうん、いろんなとこに行きたいなっていうのもありましたもんね。
うん、そうですよね、いろんなとこ行きましょう。
そうそうそう、舞浜とか。
舞浜、うん、そうですよ、あのね、そうそう、
舞浜市に行きたいですね。
舞浜市に行きたいです。
舞浜市に行きたい。
そう、千葉の方ね、木更津市とかにね、僕の友達もいるんですけどもね、やっぱり女性と行くなら舞浜市かな。あ、あ、うん、そうなんですね、うん、舞浜市に行きたい
ね。このチキンレース何いつまでやるのこれ。
大きな力が働いちゃうんでね。
いや、そうですね、もう囲まれてますよ。
でもそうですね、今回は、はい、
この建物の外に今ちょっと今こうね、ネズミの集団が今
こう、あ、多分お前もやるな。
まあまあ、でも今回も楽しく男子会トークできたんじゃないですかね。
そうですね、だいぶ楽しかったですよ、う
ん、いやいやいやいやいや、うん、もう今後もね、攻めの姿勢を忘れずに
、はい、
ね、どんどんどんどん
消されない程度に、
大きな力には屈しません。
はい、長いものには巻かれろ、段階。
巻かれましょう。
巻かれろ、段
階。隙間を、隙間を縫って生きていきますよ。
隙間産業。
どうなのそれ。俺たちがネズミじゃねえかよ。
え？
え？
いやいやいやいやいやいやいやね。
違ったか。
まあまあまあ、
まあまあね。
夢のある男子会を皆さんに今後も提供していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ということで、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はちょっと今回ピュアだった青木聡と。
早く幸せになってこのイベントから逃げ出したい新規と、
平常運転北垣達弘でした。
北中木くん、
おい。
それではバイバ
ー
イ。
バイバーイ。な、男だけで盛り上がるのも悪くないだろ。
女がいると気を使うからな、楽でいいわ。
んー、でも俺はやっぱり女の子と飲みたいということで行ってくるわ。
え、行くってどこへ。
そこのお姉さん方、俺たちと一緒に飲みませんか。
おい、
おー、行っちまったよ。まあすぐに戻ってくんだろ
う。それもそうだな。
その後彼はどうなったのか、まあ皆さん想像できるとは思いますが、それはまた別のお話。